ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はハンガンさんの少年が来るについて話してみようと思います。菜食主義者でマンブッカー国際賞に輝いたハンガン渾身の物語、あのクアンジュで起きたレクイエム、クアンジュ民主化構想から約35年、あの時生を閉じた者の身に何が起きたのか、生き残った者はあれからどうやって生きてきたのか、未来を奪われた者は何を思い、子供を失った母親はどんな生を余儀なくされたのか、30年以上の月日を経て初めて見えてくるものがある。丹念な取材のもと、死者と生き残った者の声にならない声を丁寧にすくい取った衝撃作ということで、ついに少年が来るを読みました。この本はですね、一気に読んでしまって、時間をかけて読むと何かに絡め取られてしまいそうになるし、衝撃の事件が描かれているので、すごく辛い表現内容も書かれているんですけれども、自分のこれまで生きてきた人生経験とはかけ離れすぎていて、驚きで涙も出なかったというのが率直な感想です。それぐらい衝撃なお話で、私は、小学生中学生の頃に、ワイルドスワンという中国の文化大革命とそれ以前の歴史が書かれた、中国の女性が書いた衝撃作なんですけれども、それを読んだ時に、それはその文化大革命の時期を生きてきた女性3人の世代をつなぐお話だったので、なぜかこう自分ごとのように何度も繰り返し読んだんですけれども、この少年が来るは、亡くなった死者や生き残った人、見ていた人の視点でどんどん語られていく物語で、まるで自分がこの事件の韓国のこの場所にこう浮遊して見ているような気持ちにすらなってしまうほど、すごくリアリティを感じてしまうお話だったので、逆にこう自分事として見るよりかは、この事件の目撃者のような気持ちになってしまって、まあ辛くて呼び飛ばしてしまった部分が多かったかなという書簡です。で、内容についてはちょっと辛いことも含まれているので、苦手な方は今回の配信は聞かない方がいいかなと思います。で、あらすじについてはノートの方で韓国文学の読書トークという、チャンネルをされているクオンの本の種という方がいらっしゃるんですけれども、そこに書かれているあらすじがすごく簡潔なので、これをちょっと引用させていただいて読み上げようと思います。物語は1980年5月に韓国で起きたクアンジュ民主化運動をテーマに描かれています。クアンジュ民主化運動は、民主化を求める市民が行ったデモに対して軍隊が武力行使による鎮圧を行い、市民や学生たちに大量の死傷者が出た事件です。当時韓国軍の保安司令官であったチェン・ドウファン 戒厳令を発し、その翌日に戒厳令に対する抗議デモと軍隊の衝突が起きました。市民も武器を使って10日間に及ぶ抵抗をします。2万人以上の兵士が投入され、市民への暴力や拷問を行いました。小説の登場人物たちは、銃弾に撃たれて倒れた少年、その家族、軍に捕らえられ拷問を受けたデモ隊、言論弾圧とそれに伴う暴力を受けた人など、クアンジュ民主化運動の中、さまざまな形で軍隊の過剰な暴力にさらされた市民たちです。クアンジュ民主化運動で軍事政権に立ち向かった人々の痛みと、残された家族や友人たちの消えない傷跡が歴史の記録としてだけでなく、生きた言葉として描かれた作品になっています。ということで、ここに出てくる登場人物の様々な視点に移りながら話が進んでいく、ある当事者の家族の視点に変わったり、その家族が、探していた少年自身、亡くなった少年自身の魂の視点になって語られたりというね、事実に基づいて、綿密にこう事実調査された上で書かれた小説であるという前提を分かっていながらも、本当にね、ありありと今私のこの目の前で、まるで脳裏の中でこの事件が進行しているような気持ちになってしまうほど、すごくリアリティがあって、現実以上のリアリティというかですね、その時何を見て何を思ったのかということが、ハンガンさん の筆で書かれているわけなんですけれども、本当にそうだったのかもしれないと思わせられる凄みと迫力があって、ではすごく詩に淡々と書かれていて、それがまたさらにその凄惨な事件の悲しさだったり悲惨さを そういう感情を持たせられるというか、そういう、迫ってくるものがあったなという感じです。で、私はこの直前にすべての白いものたちのを読んでいて、そこで印象的な母親が生まれて2時間で亡くなる子供に対して、死なないでというセリフがあるんですけれども、この少年が来るにも死なないでという印象的なセリフが出てきていて、こうやってつながるのかと。この少年が来るをハンガンさんが書いてる時の話を、本人が語る YouTube の中で少しその語りを聞いたんですけれども、やっぱり悪夢を見たりとか、文章がほとんど書けなくて、やっと書いてもその後もう泣き崩れてしまって書けない一日があったとか、そういうふうに書いてあったので、それでもハンガンさん自身は、このクアンジュ事件に出てくる人たちに比べれば、自分の書くことの苦しみは比べるほどのものでもないっていうふうにおっしゃってたんですけれども、そういった自分を救うためにすべての白いものたちを書いたんだという平野啓一郎さんの文庫解説が、やっと今回の「少年が来る」を読んで、そういうことだったのかもしれないなと少し理解できたような、気持ちでした。で、内容の細かい部分には触れずにですね、ぜひ、読める人は絶対読んだ方がいいと思います。静かな、時間、一人の時間が取れる時にぜひ読んでみてほしいなと思います。私が印象的だったのはですね、 これはおそらくあのハンガンさんの、 あの持ってる問いなんだろうなと思った部分があって、あのそれにがとても印象的だったので、その部分だけ、話そうかなと思います。第4章の鉄と地という章でですね、この章の登場人物が、語る言葉なんですけれども、つまり人間は根本的に残忍な存在なのですか、私たちはただ普遍的な経験をしただけなのですか、私たちは気高いのだという錯覚の中で生きているだけで、いつでもどうでもいいもの、虫、獣、海と粘液の塊に変わることができるのですか、恥ずかしめられ、壊され、殺されるもの、それが歴史の中で証明された人間の本質なのですか、という問いがあってですね、あのこれはあの見たくなかった、聞きたくなかった、こういう問いを知りたくなかったなぁと率直に私は思ったんですけれども、あの人間ってどこまでこう残忍なことができるのか、冷酷非道なことができるのかと思わせられるような、やっぱりあの戦時中の事件だったり、まあ、こういったクワンジュのあの事件を見聞きすると、あのそういうふうに思わせられますよね。でそして自分だけはこうはなるまいと誰もが思うはずなんですけれども、そのあのそう思いたい片隅で本当にそうかと問いかけるあの自分もいる、まあ、そういうものにこう直面してしまう時があると思うんですよね。自分がこの人たちと同じ立場、当事者になった場合に、あのどういった行動ができるだろうかと、あの今ここで多分私はこうはならないなんていうのは本当に無意味なことで、本当にその場面になった時に自分がどういう行動をするのかって、あの正直言って予測がつかないわけですよね。自信がないなと思わせられるなと思います。ただあのこういう平常時ではあのちゃんと善悪の判断ができるような自分でいたいし、その何を良しとして、最後まで守るべきはこれだというものが何なのかというのも分かる自分でいたい、それがこう非常事態になった時に、まあ、そういった自分でいられるかというのは、まあ、どこまで行ってもこう人間が試されているというべきことなのかなと思います。人は基本的には良い人であって、それを狂わせる何かがあるからこそ、あるから残忍なこともやってしまえるのか、そもそも人のどんな人の中にも少しはこういう残忍な部分があって、それが単に表出してしまうというだけなのか、誰もがそうなってしまう可能性があるのか、そういったハンガンさんの問いっていうのはすごく切実で、あの読んでる側にも迫るものがあったなというふうに思います。歴史の中で証明された人間の本質なのですかと、問われてしまうと、そうじゃない例もたくさんあるだろうけれども、そうとしか言えない事例もあの私たちは知っているわけで、普遍的なものなのか、ある限られた限定的な人が起こした、たまたまの事件なのか、それは、まあ、なかなか証明が難しいことではあるんですけれども、やっぱり考えないといけないし、普段からちゃんとした善悪の判断がつくあの人間である必要があるなと改めて思いました。それは、まあ、こんなあの残忍な非道な事件だけではなく、私たちが経験したコロナ禍もそうだったのかもしれないなと思うし、 もっと日常的に起きているいろんな出来事の中でもそういったこの人間性っていう部分ですよね、動物とは違う人間であるということ、人間が判断するというのはどういうことなのか、良いことと悪いことっていうのはどこが境界線なのかと、どんな時でも良いことを貫き通せる人間でいるにはどうしたらいいのかみたいな、そんなことを考えた、一節だったなというふうに思います。この本他にもですね、すごくこう迫りくる、部分がたくさんあるので、読む人によっていろんなことを思うだろうし、もしかしたら読めない人もいるかもしれないんですけれども、やっぱり読むべき本だなというふうに私は思います。ということで今日はハンガンさんの少年が来るについて話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。